ってことはそんなところかな、はい、プレイパビリ。中身について全然知らない。
すぐに戻ってくるんで。はい。プロリアチームきっと。
そうそう、一旦ディズニーデラックス。
ディズニーデラックス。じゃあいいんですね、もうニューフェイスの。はい。行きましょう。デラックス。
ディズニーデラックスのね、最大のタイムラインの問題はね、あれでしたからね。
ああ
。まんまじゃねえかよ、顔って。
そうそう。
会見で。
発球して
る。びっくりした。
発球して
る。うん、びっくりした。ディズニー系の人たちが出てきた瞬間に、あれあれあれって顔見ようみたいな。そんなこと話じゃないですよ。これ大事なんだから。
そうそうそうそう。
ああ、ドコモ。まあ、ドコモと組んだって言っても、うん、ドコモ以外のキャリアの人も使えるね。うん。
ドコモ最近そういうのに力入れてるもんね。
新しい。
D ダウンとか結構登録すれば使えるかな。
そうそうそう。D マガジン使ってますもん。まあ、ドコモなんだけど。
使わないけど。
いい感じが。ディズニーファンが見える、読める。
そうなんですよね。そうなんですよ。ただ、もう、つっかえづらくてもうやめちゃった。アプリが。
ディズニーファンの編集長も D マガジンで読んでるって言ってた。
どうなんだ。
もちろん、紙面で見てるけどね。
編集長だ
な。で、まあ、日本のディズニー初の、うん、定額ストリーミングサービスですよ。
700円だっけ、うん、
700円プラ税ですね。
どうなのかな、700
円。多様ならムービーネックス。
ムービーネックス
サービスありましたっけ、
とは何だったのか。
本当なんだ。そう考えるとさ、うん、月700円じゃないですか。うん、で、まぁ12ヶ月だ。だいたいムービーネックス2本分ってことですよ、年間。
うん。ムービーネックス高いからね、ちょっとね。うん。
まあディスクはついてこないけど。うん。で、スマホ、タブレットに加えて、Fire TV とかね、対応するって。
うん、ああ、らしいね。それはいいわ。
テレビで見られる。
うん。でもやっぱりアプリが使いづらいんじゃないかっていうのをすっごく懸念してるんだけど。ちゃんとさ、Netflix とかさ、ああいうクオリティにしてくんないと、やっぱり、触る気が失せちゃうっていうの、あんまりドコモのインターフェース信用してないからな。大丈夫でしょうかって。どこ開発するか分かんないけどね。どこもどこって言ってもね、どこまで組むのかっていうのはよく分かんないから。単にアカウントだけ利用できるようにするとかかもしんないし。
なんかでも、うん、デモ画面を見てる限りは、テレビとかすごい、アマゾン感がある。
あ、ほん
と。
ああ。うん。
なるほどね。
ディズニーで、その
デモ画面。すごい、プライムビデオの画面に近い。
それっぽい、うん。うん。あとはラインナップですね、やっぱり。どこまで。
いや、そう。今、リストが出てるじゃないですか。う
ん、あ、ほんと、それ見てないわ、
で、リストが出てるんですけど、はい。もう発表会で、発表会の後にデモキー触れたんですよ。
あ、本当ですか。
そうなんだ。デモキーは、まあもうこれ以上、ちゃんと入ってて、で、一応、まだ開発中だから、これがエンドで公開されるわけではないんだけど、うんうん、基本的に今デモ機に入ってる作品は出るし、この後加える予定だっていう説明を受けたんですね。
うん
うん、で、その状態で確認した段階では、基本的に、うんスターウォーズと MCU はほぼ全作確認できたので。
あ、ちゃんとやるんだじゃん。
多分かなりのラインナップになる。で、なんか、カントリービアーズとかも入ってたし。
カントリービアーズ。
で、何より、このポッドキャストで最大に言わなきゃいけないことが、リストだとテレビアニメーション、ソフィアだけ書いてあるんですよ。ディズニーチャンネルの中でソフィアだけ書いてあるんですよ。で、ソフィアどっかだなって思って見たら、なんと、ファイアーボール入ってました。
おー。
入ったね。ファイアーボール。
素晴らしい。
1機は少なくとも入ってるのがほぼ確定です。
あ、じゃあ HD 版でちゃんと入ってる。
そうですね。というわけで、月額700円は安いですね。
ファイアーボール入ってるんだ。
そうなんだ。ファイアーボールの円盤買おうとしたら5000円かかるんだから。
高いもんね。うん。
そこ、安いですよ。ね。うん一気なんてね、見えるもんで4枚持ってるけど。そういう問題じゃねえんだよ。
ファイアボール。すごい素晴らしい。
うん、なもうこれでカンテラさんもラインナップ納得でしょ。
納得。あと、でも本当に、あとさ、何なんかこう、まださ、ブルーレイになってないのあんじゃん。あと、はい、DVD しか出てないやつとかさ、
そういう古いのが結構。
もっとこう、あと誰も見てないやつだけど、そういうのもさ、一応やっぱり、
まあ、なんでなんか、そういうね、実写もね、パッと見た感じありましたよ。
ほんと。
どういうの
カントリーベアーズとか、天使にラブソング2とか、ナショナルトレジャー
とか、2も、2ものもある。
なんか、
そう。シンデレラ3とかあるわけ、
ね、だから、ぼーっと見たいですよね。
とりあえずな。
そう、とりあえず、
ディズニーホテル、あの、ロッキーみたいな。
とりあえずテレビで、これ流しとこうかな、ずっとって感じがしますよね。
ディズニーホテルのロビーで子供たちがこう、座ってるところ。あと一番気になるのはやっぱ短編だな。
短編に欲しいですね。
短編がね、ごっそり入っといてほしい。
うん。
トレジャーズシリーズが今買えないじゃない。
そうね。
この辺のが、まるっきり入ってると、これはちょっともう、生涯課金確定っていう感じだけど。
はい、しかない。
いやまあ、変な話さ、長編だったらまあ、まあ、ブルーで、その辺行ったら買いやれるじゃないですか。やっぱりこう、なかなかね、見づらい作品ってあるからさ。
いや、ラインナップはね、ディズニープラスなんですよ。問題は。あ、多分ディズニープラスは、株主総会で、ディズニーは前作出すって、明言して
た。って言ってたよね。
前作、どこから
イカボートとトードシとかが出るってことです。ディズニー、ディズニー長編アニメーション、ディズニー長編アニメーションが全部出る。あ、今の55作
ああ。
なんかが全部出る。
長編アニメーションはまだアクセスできるからさ。
いや、なんで、イカボードとトードシとかが見れるんですよ。
いや、まあそうだけど。
イカボード、おすね、イカボード
とトードシ。見えないじゃん、今。
まあ見られないけどね。
ラテンアメリカの旅とか見られないじゃん。
ああ。ちゃんと見れるようになるっぽい。
あの辺もなんか、あのさ、500円ぐらいの怪しい DVD とかしかな、ないじゃないですか。あ、メイクマイミュージックとか、その辺の、なかなか見られないやつね。
ディズニープラスは、まあそっちですよ。で、ディズニーデラックスは、うん、おそらく、これはまあ、我々を釣り、餌で、
うん、
メインは動画配信以外のコンテンツですよ。
なんかアプリが何個かあるんだね。
そうそう。
うん。
なぜなら、うん、多分ディズニープラス、まあ、ディズニープラスって来るんですよ、多分。
多分これ別やるんだよな、別なんだよね、これ。どうやら。で、ニュースサイト見る限り。
そう。全くの別物って答えてたんで。
でもディズニープラスが出るのはそれでいいんだけど。
いや、そうなんですよ。で、なんでじゃあこのタイミングでこんなこと始めたのかってことで。うん、完全に妄想なんです。予想なんですけど。
うん。
多分ディズニープラスは、まあ、基盤を向こうが作るじゃないですか。アメリカが。多分、ディズニージャパンがやるのはそのサポートだけなんですよ。
ああ。
運用は全部向こうがやるんですよ。そうなった時。
ローカライズだけみたいな。
そうなった時は多分ローカライズもできないと思うんですよ。
ああ。
ってなった時に、ジャパンサイドから見ると、裁量がないし、何も展開できないし、右もない。
うん。
だったら、ディズニープラスが来る前に、
やっちゃおうと。
そう。完全ローカライズ版を始めとくべきなんじゃないかと。
ああ、なるほどね。
なんで、ここから半年ぐらいでしょうね。
勝負が
ある。もうちょいあるか。
ディズニーの中で戦うってことですか？
そうです。
うちはもめ。
11月ぐらいかな？わかんないけど。だとすると、まあ、半年以上あるわけじゃないですか。
うん。
そのうちに、まあ、一旦はこのラインナップで我々釣られる。
うん。
ディズニープラスまでのバツナギとしてとりあえず入る。うん。あら、バツナギが終わるまでの間に、ディズニープラスと、じゃなくてこっちを選ぶのかディズニープラスとの両方課金にするのかぐらいの、動画以外のコンテンツを出さないと負けるんですよね。
ああ、そうね。だからアプリが、なんかジャガジャガありますみたいな話。
だと思うんですよ。
それが、あれなのか。なんか、パークとのタイアップとかなのか。
そう、もし、ドコモで、パークとタイアップした場合。
あ、そうか、スポンサーやってるか。
そう。
そうか、そうか。
もしも、ラインナップ、だからディズニープラスが本当にアメリカのものそのままだとしたら、
うん、
まあ映画とかだけじゃないですか。うん、もし、パーク映像 DVD 系を、うん、ディズニーデラックスだけが独占配信した場合、
なるほどね。
おそらく、日本人はディズニーデラックスを選ぶんですよ。
なるほど。 ペコペコ。それで言うと、ファイアボールもディズニープラスに入るかわかんないしね。
そうそうそう。しかも、ディズニーデラックスは、日本オリジナル制作の番組をつく、シリーズを作ると言ったんですよ。
あ、そうですか。
え？
もうそうなってしまった場合に、それを聞いてる僕の頭の中には、ロボットが2体しかいないよ。
ファイアボール。
で、ディズニープラスが始まったらディズニープラスに行くわって言ってたけど、
いや、そう。
もしロボット2体がディズニーラックス独占配信だった場合、
いや、やりそう。
まあ、何の迷いもなくディズニーラックスに行くし、
う
ん、
やりそう。
あ、ディズニープラスのラインナップによれ、よりますけど、おそらく、我々両方課金の道が見えてるの。
そうだね。
そうね。
なんかさ、
単純課金はね、プラスの方が多そうだしな。な
んとか。っていう未来が見えてるんですよね。
うわぁ、結局結構な課金額になるってことですか？
うん。いや、そう。で、ファイアボールといえば、うん、さっき、ナタリーが、
うん、
オーディオにもシロニックスについて特集記事をまた別で出しまして。
へ
え。これが、監督のコメントまで入ってて、なかなか読み応えの、
うん、
なんか公式でちゃんと出てまして。で、そこは、ちゃんと、その中に、ファイアボールユーモラスが未完の物語であり、監督の荒川監督いわく、続編の構想と意欲はあるとのこと。
もうこれ完全に、はい、来たじゃん。
今までのファイアーボールで、続編は監督が否定するっていうのがセオリーだったじゃないですか。
あ、なるほど。
続編ありますかありませんか、
そう。
ワンパンだった。
そう。イムリトロンナイトの気持ちいいまでの否定をまだ覚えてる。
だって、いや、続編ネタなんて、無印のメイキングオブファイアーボールからずっとやってきたじゃないですか。こんな続編に対して前向きなの初めてなんですよ。
来ましたね。
もう僕の頭の中では、
二人のロボットの。
ディズニーデラックスが始まります。ディズニープラスが日本上陸します。
うん、
ディズニーデラックス、ディズニープラスに対抗するために、うん、今年秋、ファイアーボール、
新作。
うわぁ
来ました。
までもうできてます。
で、まだポッドキャスト撮ると。
ちなみにファイアボールっていうのはね、僕はディズニーミュージックの方に書いてますんでね。
あ、そうです。う
ん、素晴らしい。まだちゃんと読めるんでね、ぜひ。
素晴らしい記事ぜひ、みんな読んでください。あと、ちゃんと買ってね。買ってね、オーディオ面白いニクスね。
いや、もう買ってでしょ、これ聞いてる人。
そうそうそう。だから我々がすべきことは、
うん、
もう、今の、また家庭に家庭を重ねた、
うん、
ことを勝手に確定事項として思い込んでる我々としては、
うん、
今すべきことはディズニーデラックスでファイアボールの視聴回数を稼ぐことです、
ね。あ、確かに。毎日ファイアボールの視聴回数どんどん増やして、
あ、なんとこれ、ディズニーデラックスのユーザーって、ファイアボール出せば喜ぶんじゃねえ、これディズニープラスに逃げないんじゃねえってなれば、これも新作ですから。
でもこれ、リアルな話、絶対数字見てるから。
そう、だからこれ、そう。
絶対見てるから、もうだってむしろそのデータ取るためにこのサービスやってるぐらいの可能性あるから、それも正論だと思いますよ。
でね、それで対抗してきたらディズニープラスがやべえなと。これはで、ファイアボール全世界配信ですよ。
そしてパーク展開。
劇場版ですよ。
劇場版。
そこまで見えてるから。うん。
劇場版も5分で終わる。
お前はあの発表会で何を聞いてたんだって感じですね。
妄想が。
全然一人で関係ない話をしてる。なんで、まあ、これ、事前報道出てたじゃないですか。
うん。
うん。
このディズニーデラックス。で、うん、なんでドコモと組むんだろうって言うと、うん、ディズニープラスでいいじゃんって思ってたんですよ。
うん。
なんか発表会見たら、意外と戦いんじゃないかなって。ディズニー。
特に、そう。
そう、あと、一個強いのは、ドコモショップでディズニーデラックスのサポートはするって言ってた。
なるほどね。
なるほどね。そうすると、ドコモのスマホに切り替えてくれるとか、そういうチャンス
もあるわけ。まあ、ドコモのスマホに入ると、まあ、勝手についてくるとか。
うん。
まあ、ディズニープラスが出てきた場合、天下のディズニーさんのユーザーサポートですから。
そうだね。
ガッバガバじゃないですか。
うん、もうね、絶対忘れねえから、海外ディズニーストア感のひどさ。
というか、T23 が未だに、
そう。
海外、日本人入れなかったりするじゃないですか。
そう。
あれに対して、多分あれがそのまま来るじゃん。
そう、ね。
に対して、ディズニーデラックスはドコモがやるんですよ。っていう差は大きいかな。
うん。
あとは本当に今までのディズニー対 OLC と、うん、ディズニージャパン内の縦割り行政が、うん、D23 エキスポで解消されてきて、
うん、
ついにその進化を見せて日本対海外になるべき時が来たのではないかと。
いやでもさ、これドコモならできたきたね、その両者の融和が。パークのスポンサーもやってるし、そうそうそう、このインフラも持ってて、こっち手繋いで当てたし。
だから、日本ディズニーがついに統合する時が来たのではないかと。
来た。どこも。
勝手に思ってるわけですよ。
いやでもこれ本当そうだよね。いや、
まあ最大の問題点はまだ舞浜に着くとは一言も言ってないことなんですけど。
け
どね。ね。我々はファイアーボールで対抗すると思ってるけど、本命舞浜じゃないですか。
まあそうだろうね。普通はね。
普通はね。
普通に考えたらね。
まあ、本当に舞浜と組んだ場合、これは大革命が起こりますよ。
独占配信みたいなことしたらね。
本当に。
で、まあプラスしてさ、一瞬音楽ストリーミングから全部パークが消えたじゃないですか。
うん。うん、
それをこっちに載せた場合。
ああ。
ミュージックサービスみたいな。
そうそうそう。とかを考えると、もし本当にディズニープラスに対抗して日本ローカライズするんだったら勝ち目はあると思う。
やっぱりディズニーパークって舞浜強いですからね。日本人の中ではね。うん、一番ね、うん。ディズニーって言ったらやっぱりランドだろ、シーだろみたいになっちゃうから。それはやっぱ取っとくのは大事ですよな。
っていう可能性があるんだから、割とディズニープラスが始まるタイミングでディズニーデラックスが何か施策を出してくるのかっていうのが、
うん、結構楽しみだね。
気になってるところですね。
あとやっぱりあれですか、細い話だけど、名前負けしないようにしてる。
そうそうそうそう。
プラスよりデラックスだろみたいな。
でもデラックスのね、こう X だけが強調されてるロゴになってるっていうね。
ああはいはい。
プラスやんって。
確かに。いやー、面白いね。
うん。じゃまだだって未だにね、ディズニープラスの方のサイトは、うん、21CF の取り扱いは終了する予定です。下に書いてあるし。
この人は何を知ってるんだろうって。
そう。大丈夫か。そう。だと、ご要望に添えない場合があるでしょ、あれね。
そう。だから。いや、ほら。
そう、サイトに書いてあるから。
ドコモならご要望に沿ってくれるじゃないですか。
そう。
あ、ちなみにディズニーデラックスのラインナップにナショナルジオグラフィックあった。
そうだ、こっちは20席フォックス入んないですよね。
ああ。だから、そっか、そこが向こうの強さかもしれない。
そう。
あと、ナショナルジオグ
ラフィック。ディズニーをどう捉えるかですかね。
あ、日本人が考えるディズニーが詰まってんのはディズニーデラックスで。
ディズニーエキスポのジャパンのオープニングって大体日本の偉い人が喋って、うん、まあ、毎回、日本の市場の特殊性を語るんですよ。
うん、
そもそも、ほら、アニメーションとの、アニメとかキャラとかとの親和性が高い国だし、うん、それはディズニー以外の映画でもよく言われることだし、うん、に加えてパークもあり、うん、まあ、非常に特殊な環境だという話は毎回出てるんですよ。で、今回も出てて、うん、で、そのマーケットに合わせた展開をするっていう話だったんですね。
うん、
なんで本当に D23 Expo Japan をそのまんま持ってきたサービスになってくれると
ありがたいと。
なんであれに対して新発表がとか映画の裏話がないみたいな人はディズニープラスに逃げるけれど、
うん、日本人が考えるディズニー
のような人たちはこっちに来るっていう展開になった場合に楽しいですよね。で、そうなった場合に、やばい、ディフェンスエキスポジャパン最大の武器は、うん、イモニトロナイトじゃないですか。
最大のね。
うん、最大の武器はね。うん、そこですよね、結局は。
結構断言。
もう、どっち
か。場合によってはさ、これさ、指揮とも組めるわけじゃん。
そうそう。
劇団指揮。
なあ、割とね、なんか、有料版マイディズニーみたいな感じ、今見た感じだと。
あ、
動画じゃない方のアプリは、結構有料版マイディズニーみたいな感じで見えてて、で、なんか映像だと、そういう舞台とかの話もあった。で、まあ、なんか会員向けにキャンペーンとかやったりするんでしょうけど、
うんうん、
ね、 そういう映像とかも出してくれたらね、
うんうん、
面白くなるだろうし。
結構いいことですね。
うん、
実際そういう内部で対立してくれたおかげでこういう風になってきた感じ。
あ、対立してるとは誰も言ってないんですけど。
勝手にそう思ってるんですけど。
そうそうそう。
まあ、ローカライズの一環ですね。
うん。だから、そう、今まで見せてこなかった本気のローカライズが見たい。
うん。
ついに土壌は整ったぞと。
黒船来襲によってついに来てくれるんじゃないのかな、その時がっていう。
あるんで、そういう意味ではディズニープラスはすごいシンプルなサービスになりそうですな。本当に、淡々と映像が。
いい、大じゃないですか。で、まあ、それのラインナップとオリジナル作で勝負してくる。
いや、でもまあ、どうせディズニー、どうせこれさ、ネットフリックスみたいにさ、なんか同時再生制限とかかかるわけじゃん、多分。だからどうせディズニーファンだったらもうあちこち流したいだろうからどっちも入ればええねんっていう。
結局月1500円くらい課金する未来は見えてますよ。
そうそう。
ディズニーデラックスがちゃんとやってくれた場合ね。
あっちでもこっちでも流せばいいんですよ。
だからなんか希望も込めて、
うん、
両方課金したい。
そう。しましょう。
このままだと、だってディズニーデラックスに課金すると思ってたもん。
そうそうそう思ってた。
うん。でもなんか700円も課金したい。
育てましょう、
うん。うん。頑張ってくれ。
いいんです。もうどんなね、これを機にファイアボールの新しいの出ればいいんです。
これ以上話しても、ファイアボールが見たいってことしか言わないからやめよう。
はい。はい。
まあ、ようやくすると、ファイアボールが見たい。
見たいです。
ファイアボール。まあでもね、ディズニープラスはまだ、公式サイトに行って、メールアドレスで最新情報を受け取ろうってやるんですけど、入れてクリックするとトップに戻されるんですよ。
そうなの？
そう。で、もう一回、最新情報を見るっていうボタンを押すと、なんか見れるのかなと思ったら、もう一回メールアドレスを入れる。
いつかメールは届くんでしょ？
いつかね、うん。やっぱご希望に添えない場合があるらしいから、ちょっと、あんま期待してないんですけど。
はい、ね、逆にディズニープラスが不安になっていくっていうね。
そう。ディズニーデラックス結構すごいなって思った。
さすがデラックスだな。
なんだかんだ、アメリカよりもディズニージャパン推しですからね、うちら。
そうそうそう。なんだかんだね。
うん。実はね。
はい。
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 で、そして、
期待ですね。
スターウォーズ・ギャラクシーズ・エッジのね。
来たね。
来ました。なんか疲れてきちゃった。
だってね、
もう。ディズニーデラックスすごかったんだもん。
はい。
うん。はい。出ましたよ、はい、つい
出ました。
いや、6月。いや、これもびっくりですよ。
全然ずっとね、いつだって話になってたけど。まさかの。
いや、6月。アナハイム6月。うん、フロリダ晩秋。うん。秋になって。
晩秋
と言われていまして。
うん。
まあ、絶対できねえだろうと。
どう見ても間に合わないです。
新国立競技場的なことですよ。豊洲のなんか、スイミングプール的なところですよ。
うん、
もう、来年やとオリンピックみたいな感じですよ。
そう。上海ディズニーランドみたいな。
いや、僕は時のフローズン2の予告が出た時に、うん、なるほど。アメリカ人にとっては11月22日は秋だと。うん、なんで秋の初めだと。
うんうん、
秋の初めが11月22日ということは、
うん、
秋はそれから晩秋だからあるだろうと。
晩秋だからね。
なるほど、晩秋は4月だと。2020年4月が2019年の晩秋だと。レイトフォーム。
パリの20周年いつまでもやってるみたいな感じで。
と、勝手に納得してたんですよ。
うん、
まあ、とはいえね、真面目な話でエピソード9には絶対に間に合わせなきゃいけない。
そうだね。
っていう戦いだと思っていたら、
うん、
まさかまさかの、本当に8月っすよ。
すごいね、夏ですよ。夏。
いや、まあ、あれ、ね、一応絞ってるんでしょ？
というのは、からくりがね、
からくり
がね、からくりがある。
一番のメインアトラクションが開かないっていう。
あれね、
ダークライドの方が開かないってこと？
トラックレスの方が開かないんですよね。
トイマニなしのトイビルトリーパークみたいなもん。
そういうことだね。
スリンキーで、スリンキーのワゴンで頑張るみたいな。で、結局は、ね、アナハイムの6月がまあ、どうしても間に合わないと。
うん。
いうわけで、 まあ、うん、今年中に頑張って作るから。
とりあえず開けますと。
とりあえず、お茶を濁すために早めに開けとこうと。
まあ、まあ、あれだよね、多分。
アトラクションがなければ、フロリダも完成するから、とりあえず開けとこうと。
あとアトラクションに苦労してるってことか。
まあ、それか、そっちに割いてるリソースを全部今ファルコに集中して、
まあそういうこと
ですね。ファルコの完成を早める。そう。どっちかを犠牲にして、どっちかまあ、早める。
俺のことは置いて先に行ってくれ。
感動通り。オープンはしてるから間違ってねえぞってことでしょ。
そう
オープンはしましたよ。
でもね、誰も二つはオープンさせるとは言ってないですか、ね、
言っていないって。
ちゃんとね、さすがにまずいと思ったのか、うん、多分景品表示法に引っかかると思ってないと。オープン日と同時に公開されたオープン日 CM には、ちゃんと、ライズオブレジスタンスは、うん、今年中にオープンしますって書いてありましたね。
書いてあるね。
注意事項って書いてありました、ね。
あ、そうなんだ。そんなの。
アメリカですらさすがに書かないとまずいレベル。メインアトラクションなしは。
まあでも、
とはいえね、
大きいエリアだし、ほら、酒場とかもでき
る。アローズランはオープンするわけですからね。
うん。
あとは酒場。
いや、意外とね、フードとショップ、レストランとショップが、なんか、カツで攻めてるんですよね。
うん。
やたらめったら店舗数が多い。
あ、
うん、
そうなんだ。てか何もう、地図とか出てる。
地図は出てないんですけど、レストランの名前とかが全部発表され
てる。
出てる。
出ましたね。
うん。まあ、だからそういうのを見るだけでも結構時間かかるわけですよ。そういう意味ではまあ、こんぐらいのバランスでもいいんじゃないですか。
ある意味、最初からそうすればよかったんじゃないのかな。
本当だね。
どうせ混むんだから。
そうそうそうそう。
まあ、ね、引き伸ばし引き伸ばしに引き伸ばしに引き伸ばしを重ねて、ね、1点ボトルぐらい上げてりゃよかったじゃないのか。
今日はここがオープン
で。今日見てだってさ、
なんなら、今からでも、魔法のイズメイヤーはそうだって宣言しとくべきなんじゃないか。
実際もう大変ですから、あっちも見るの。こっちも見たいです。結構広いでしょ、これだって。
いや、広いですよ。うん、
広いですよ。
広いし、激混みだしっていうのを考えるとね。で、まあ、アナハイムの方は、最初の1ヶ月間は、
うん、
予約制。
無料の。
無料の予約制。なんで、まあ、USJ のハリポタエリア的な。
入場制限ですね、要は。
ことなんでしょうね。
まあ、今回な。
うん。まだ詳細は発表されてない。ね。
うん。
どこから予約するとかね。
後で言うわって言われる。
そうそうそう。ブログにも後で書くわ、みたいなこと書いてある。
なるほど。ぼんやりしてますな。
いや、
全体的に。
再来月よ。
本当だよね。だって5月でしょ
そう。
すぐだよね。
再来月
1ヶ月。
だって舞浜なんて、半年前からホテルの予約が始まる。
本当に海外って映画ばばばんだね。上海のクリスマスが当日にわかるみたいな。一緒で。
だって、開くからそのタイミングで行くかって言って飛行機取ろうとするともう2ヶ月よ。
うん。行けないじゃんって
ね。ね。
たまたま行ける人は行けるみたいな。
大変っすよ、もう。早く言えよってだから。
そう。
そうだから、これでじゃあ6月に行こうって言ってる人たちはどうすればいいんだって。どうやって行けんの行けないのって。
本当予約制度によっては行けないかもしれない。
そうそ う, そう。
でも1ヶ月だけなんで。
いや、超激戦かもしれないからね。
うん。
ともそろ6月に行ける人とかどうすりゃいいんだって。
まあでも、いいじゃないですか。オープン、無事オープンするということで。
まあ、レジスタンスはどっちしろ乗れねえしっていうね。
そう、
ね。レジスタンスがもう一回、再度、ね、年内。
年内ね。
年内ってことは、まあ2020年夏ぐらいまでってことですね。
うん、でもこれ両方、そうなの。
両方。
フロリダもカリフォルニアもって認識でいいのかな。
うん。
アトラクションとかのラインナップはもう完全に一緒ってこと？フリルリ。
基本的には一緒です。
基本的には一緒です。
それ珍しいよね、なんか。
出入り口のための、まあ他のエリアとの接続の関係で通路が変わるとか。
まあそういうのあるでしょうね、もちろん。
うん、そういうところ以外はほとんど一緒ってことです、ね。
なんかそういうのも珍しい気がする。なんか同時に同じものが。
うん。
2個ずつ作ってるってことでしょ。
そうですね、全部。
うん。
なかなか、だいたい片方や
った。なんできっとね、レジスタンスの刃、メインのバージが沈んだ的な時点が起きてるんでしょ。
花が沈んで。
一旦大事なやつが、できない。つまり、両方できねえじゃねえかよ、これって言ったことでしょ。
かもしれん。いやー。楽しみじゃないですけど。
まあ、ハワイは1ヶ月ずれですけど、それのせいでフロリダがもう大混乱です。
そうだ、さっきの話。
結局、これが8月29日、
はい、
にオープンすると。うん、で、もともとレイタホールの予定でした。
うん
う
ん、
8月にずれました。
はい、ずれました。
で、多分、その、もう一個な、遅れるアトラクションの方が多分、もともとのスケジュール通りに動いてるんですよね。
うん、
フロリダは。
うん、
で、その間に、もともと6月オープンだったはずの、
うん、
ミッキーのランナーウェイレールウェイが。
あれどうなってんの？なんか出たんよ、全然。
あれが秋にずれてしまって。
そう、秋がずれてずれですね。
多分あいつが一番遅れてるんですよね。
だって、まだ何にも出てないね。
だからまあ、ミッキーがもう本当に、僕のことは置いて、スターウォーズ、君が、今年のメインは君なんだから、君が先に頑張ってくれ、僕のことはもっと後でいいからって言って、今、やってるところでしょうね。
あれ、全くで、なんか
今週から、フロリダに言いたいのは、1アトラクションを残してオープンしてるんだったら、
うんうん、
ちょっと、一旦お前は休んでて、ミッキー頑張れ。
本当だね。
うん、
そんな急がないか、こっちも。
これで、ミッキーのアトラクションがオープンするときには、ギャラクシーズエッジがオープンしてることが確定したんですよ。
そうね。
あ、
しかも同じ
テーマパーク
なんだよね。ハリウッドスタジオの中に。
ハリウッドスタジオの地獄が確定してる。
確かに、うん。そんなに被せなくても別にいいし、ね。
つまり、そう、
目玉だし。
超大型アトラクションが3回オープンするんですよ、今年の下半期に。
ぐちゃぐちゃだな。
ハリウッドスタジオに、ね、全部。
これはすごいね。
しかも、
そうだ、アバターから人が消えるまである。
それがオープン、しかも、直近の最新アトラクション、トイストーリーランドだからね。
あ、そうね。
いまだに超激込みのトイストーリーランドだからね。
ダメじゃん。
だからなんでこんなに、なんか詰まってた。
トイストーリーランドから繋がるエリアが、ギャラクシーデッキだから。
あ、そういうことか。
はぁって感じ。
大変なパークになりますね。
そう、だから、ギャラクシーデッキに行くための道のりに、一回ミッキー通って、スリーキーを通ってからのギャラクシーデッキにたどり着くんですよ。
それすごいな。
はいって。
そう、ディズニー、東京ディズニーランドびっくりの混雑具合で。
本当にちゃんと運用し出した時のさ、
うん、
あの、パークのファストパスってどうなるんだろうって。
ねえ。
さすがにスリンキーつくのかな？
いやー。
どうなんだろうね。
しかも、ギャラクシーデッジがオープンするタイミングで、
うん、
スカイライナーまでまだできてないですからね。このままだと。
ちょっと、あれも赤いステージした方がいいんじゃないですか。スケジュール。
で、イルミネーションに未だにどっちだかわかんないっていうね。
もうね、エプコットをリニューアルしてる場合じゃないんじゃない？
いつまでやるのかもまだ発表されてないよね、あの、イルミネーションズ。
だから、イルミネーションズが、まだいけるなら、
その、うん、終わらせてる場合じゃないでしょ。
だったら、その、8月末とか9月の頭に、行くっていう選択肢が結構出てくるじゃないですか。うん、ギャラクシーデッジ見つつ、イルミネーションズの見納めっていう選択肢があるでしょ。
これはいいなぁ。
早く言ってくれと。
本当だよね。
どっちなんだと。
イルミネーションで早く行ってくれてますね、本当に。
で、多分イルミネーションズは、その、エピソードの新しいショーが、21年に始まることは決まってる。
うん、
で、まあ、あれは50周年だから動かせない。
うん、
で、多分あれの設備の変更が必要なんですよね。
うん、
で、設備の変更のために一回イルミネーションズを終わらせないと、イルミネーションズの設備が変更できないと。
うん、
のための罰ゲなきのショーなんで、
うん、あの、エプコットフォーエバー。
エプコットの新しいショーの工事から逆算してあるタイミングでは、イルミネーションズは終わんなきゃいけないはずなんですよ。
うん。
うん。
つまり？
なんで、あれもリミットがあるはずなんですよ。
そうね。
いつもでもダブルならやってらんないんですよ。
50周年はずらせないからね。
あ、別に50周年初日にやんなくてもいいっていう考え方もあるのかもしれないけど。
まあ、50周年はね。
一年間続
きます。この気になれば99周年もや、50周年。
パリみたいなね。パリみたいな。53周年ぐらいで50周年のショーやるって手もある。
49年はいけますから。まあだって、リアルにね、ナハイムの50周年ね、1年以上やりましたからね。
ああ、ちょっとは延長してたね。
いや、だから50周年の日、50周年やってたからね。
すごいよな、ね。東京じゃ考えられない。
とはって感じだけど、まあ、50周年レベルだとね。わかんないってやつ
ですね。50周年はまあ結構盛大だったからね。
でも8月末だとするとさ、今年の出来から確か、エキスポが8月27日でしょ、今年。
そう、今年はそう。
ディートリッツエキスポやって、そのまま、
今年エキスポ。
フロリダに飛ぶと、ギャラクシーティッチが開くんでしょ。
うん。
大変やん。
ちょっとディズニーてんてこまいですよ。
どうすんの
すごいなぁ。
これ大丈夫かな。
ちょっといろいろやりすぎじゃね。
あれじゃない？エキスポで発表するんじゃない？もう。明日から開く件ですけど。
延期です、みたい。
だって、そういうことやらないともうさ、今年のエキスポやることないじゃん。
確かに。
ランダムレールウェイとかそこで発表するんじゃないの？
それが目玉の可能性がある。
そうだ、ランダムレールウェイも明日開くんすよみたいなね。
サプライズみたいなね。ファンタズミックのサプライズの、そう、今日やるでーっていうのって、今日開くでーって。この参加した人には今からプレビューに行ける券あげちゃうとか。
この参加してる人には今からランダムレールウェイのプレビューに行ける券あげちゃう、フロリダだけど。旅費は出さないけど。
飛べよ。
今日行くと明日からの声見れないけど。きちく。
いやー、ほんと、ちょっとね。
そういう。そう考えると不安だな。
なることないからな。
長編も相変わらずですからね。
まあ、そっか、穴焼きの最新のやつとかやるんだろうな。
そう、興味ある。こんなこと言ってあれだけど。
もう穴焼きだけだろうな。
あと、そういうストーリーか、ね、そういうストーリーもやってんのか、
そしたらもう終わっている可能性すらあります。まあ、あとはあれ、マーベルの次？
いや、それはコミコンなのよ。
あ、コミコンか。
マーベルはね、場がありますからね。
コミ、なるマーベルとスターウォーズはコミコンでやるから。
うん。
ディズニープラスのメインコンテストも多分コミコンで出ちゃうんだよね。
ああ、なるほどね。
で、今年コミコンがアニバーサリー、50回目とかなんかなんかな、アニバーサリーなの。
まだ50か。
うん。なんで、多分コミコン今年やばい。
うん。やばそう。
多分ね、真面目に、
うん。
本当にあの、TDC エキスポに行きたいって思ってる人、コミコン行った方がいいと思う。
ああ。そこにある要素。
うん。
多分、コミコンの方が面白いと思う、今年。
まあ、映画人が好きな人は確かにそうかもね。映画やとか映像系が。
最新発表的なところだと、GTS エキスポのアメリカで期待できる、ね、発表は、まあ、50周年フロリダの。
いや、わかんない。うん、ワンチャンディズニーシーかもしんないよ。
ディズニーシー。もはやね。ついに、
東京来るかっていう可能性は。
東京話に時間が割かれる可能性がありますよ、今年はもう。
ディズニーシーの泉エリアの可能性が。
そうや。メインコンテンツが、泉エリアとパリの拡張とかね。
そうそうそうそう。
今まで。
いや、もしかしたらさ、
あの、2分だったのが、1時間になるかもしれない。
もしかしたら、そう、あれかもしれない。東京ランド大拡張。
まさかのね、こっちで発表ね。
いや、そう。トロンが舞浜に行きますみたいな。いや、それか、なんか、カガミンが登場とかね。そういう、もう、東京推しになる可能性はある。
今日、妄想がひどい。
しかも、かなり日本に寄った妄想。
しかも、妄想を勝手にあるものとして話し始める。
このポッドキャストでどこまでが本当か分からなくなってくると。
ああ、でも、真面目な話だと、上海のズートピアとかあるんじゃない？
あれもほら、いつできるとか言ってないから。
まあ、そうね。
まだちょっと早いんじゃないですか、さすが
に。その気になれば50年後でも100年後でもいけるんだ。
いいですね。
そうね。
大丈夫ですか、そんな感じでよろしいでしょうか。
いや、喋りましたね。
ああ。結論はね、ファイアボールが見たい。
ファイアボールが見たいです。
楽しみなのは、ビジョナリアムと、ファイアボールと、
ファイアボールと、
ディズニーエキスポでの日本公演ですね。